小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パスリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パスリスのラジオ風味。パーソナリティはパスリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。7月2日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。7月に入りました。もういよいよ下半期ですか。2011年も、下半期に入ったということで、いやー、まあ毎日暑いですね。暑いというか蒸すというか、今日も天気は曇りですけれども、これ雨降るんですかね。ちょっと予想を見てないですけども、雨なんか降ったらもう湿気がすごくて、もう T シャツ1枚でもこう汗ばんでしまうような、そんな日なんじゃないかなと思っておりますけれども、暑さに負けずに、まあね、節電なんかも言っておりますので、まあクーラーに負けずに、今もちょっとね、僕も扇風機に当たりながら、当たんないともう暑いので、扇風機に当たりながら収録に臨んでいるわけですけれども、皆さんも風邪などひかないようにというか、暴飲暴食とかってありますからね。この水飲みすぎてとかこの時期はありますので、体調など崩されないよう、注意いただきたいなと、僕の口も回っておりませんが、注意していただきたいなというふうに思っておりますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスについて、ですけれども、まずは御礼ですね。今週の月曜日まで、やっておりましたパスリス第7回公演、遠くから見てるだけが、無事、全ステージ終了することができました。ありがとうございます。これを聞いてる方は毎回のことと思いでしょうけど、これ全部僕が一人でやってるんですけれどもね、この拍手、ありがとうございますってね、これはい、毎回恒例となっておりますけれども、まあそんな中でですね、無事終わりまして、いやいやいやというような、公演 でございました。いろいろありましたよ、本当に。はい。まあけどですね、皆さんに、まあ少しでもね、楽しんでいただけるような作品をですね、提供できたかななんて、できればいいななんて、思っておりますけれども、ぜひですね、まあ思い返してみたりとかですね、基本的に、まあ、なんていうんですか、DVD 販売とか、そういったことはしない予定ですので、あの時も楽しんでいただいたものを、持って帰っていただくと、いうようなことになっておりますので、ぜひですね、ちょっとまあ、これを聞きながらでもいいのでですね、思い返してみていただけたらなというふうに思いますけれども、まずはですね、ご来場いただきまして誠にありがとうございました。今回ちょっとですね、都合がもし合わなかった方もですね、次回公演、次次回公演など、やっていきたいと思っておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。直近はですね、なんと2週間後なんですけれども、パスリスの、まあ、次回公演ではないんですが、2週間後の7月16日から18日、海の日を入れた3連休の日なんですけれども、劇団ロジックさんというところがございまして、そこが主催する、お酒を飲みながらこう芝居を楽しめるようなイベント、鬼フェス2011というのがございまして、そこにですね、パセリスが、参加させていただくことになっております。まあ、ちょっとまだスケジュールの方が出てないんですけれども、30分のお芝居を、やろうかななんて思っております。まあ、ちょっと何時かはまた別途、ホームページブログ等々でお知らせさせていただこうかなというふうに思っているんですけれども、30分の芝居ということで、僕たちはですね、第3回公演の時にやりました、ゴッドブレスという作品、第3回公演っていうのが、まあ、オムニバスだったんですけど、3本の、その中の1本のゴッドブレスという作品をですね、再演しようかなと、キャストもちょっと変えてですね、新たな、ゴッドブレスを、見せたいなというふうに思っております。 まあ、第3回公演なんでね、第3回公演って、2009年ですか、2009年の7月に上演したやつなんですけれども、そのですね、作品を、2年ぶりに、再演しようかなというふうに思っております。で、まあ、今現在稽古中ということでですね、もう2週間前なんで、稽古中ということで、やっております。はい。なので、あんまりこう頭の切り替えがぼーっとしてる状態で今喋っておりますけれども、ぜひぜひですね、見に来ていただきたいなというふうに思っております。まあ、第3回公演はですね、パセリスで言うと、まあ、初めて僕が作と演出を両方担当した公演ということでですね、なかなか思い入れの強い回というか、のうちの一つということで、まあ、今稽古しておりますけれども、なかなか懐かしいななんて、思いますけれども、まあまあまあ、見てない方も、まあ、もちろん見た方も、ぜひですね、いらしていただければなというふうに思っておりますので、こちらの方ぜひよろしくお願いいたします。はい。まあ、まだまだ、いろいろパセリスの、お知らせ等々はあるかと思うんですけれども、まあ、ここでずっと喋ってもしょうがないので、ホームページ、ブログ等々で、お知らせさせていただきたいと思っておりますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。はい。さて、早速、もうちょっと今日はですね、長く喋りすぎてしまったので、早速、今日の話題いきたいと思っておるんですけれども、まあ、公演終わりということで、まあ、公演終わり恒例じゃないですけれども、今日はですね、第7回公演、遠くから見てるだけのアフタートークを、なんとラジオでやってしまおうと、いうふうに思っております。通常ですね、アフタートークというのはですね、上演後、劇場で、演出家とか役者とか、まあ、ゲストを招いたりする劇団さんなんかもありますけれども、そんな中で喋っていく感じなんですけれども、僕もですね、ちょっと恥ずかしかったりとかですね、いろいろあったりする中で、ちょっと一人自分の部屋で、まあ、一人、喋ってみようかななんて思っております。なので、ちょっとですね、第7回公演をご覧いただいた方よりのですね、今日はラジオになるかなというふうに思っておりますけれども、ぜひですね、ま、見てない方も、あ、こんな芝居だったんだな、なんて想像しながら、お聞きくださればなというふうに思っておりますので、ぜひお聞きください、お聞きくださればなというふうに思います。で、まあそうですね、アフタートークということで、まあ今回は、ピュアをテーマにした、女性だけのラブストーリーということでですね、いろいろ、まあ、三角関係をですね、作ったんですね。ともちゃんと、愛ちゃんと、っていう二人の女性がいまして、その二人が、まあ安藤くんっていうのが好きだと。で、安藤くんを演じるのももちろん女性で、で、まあ、これにはちょっと、まあ、一つギミックを加えてて、安藤くんっていうのが、まあ、ともちゃんと愛ちゃんが安藤くんのことを二人とも好きなんですよ。で、安藤くんはともちゃんのことが好きなんですけど、実は俺は女だって安藤くんが言うっていうところから、まあ、話がいろいろ、まあ、相談したりとか、っていうのがいろいろ始まっていくというような、まあ、お話なんですね。で、まあ、ね、いろいろちょっと、まあ、言葉遊びなんかもしながら、ちょっとあんまり会話っぽくない会話というか、まあ、なんか文章のやり取りみたいな風だとも言われたんですけれども、まあ、そうですね、まあ、とっかかりとしてはですね、まあ、なんて言うんですかね、こう、三角関係、まあ、今回女性だけの芝居を作る上で、まあ、やっぱりちょっと恋愛の話を書きたくて、まあ、ラブストーリーですか。で、まあ、女性だけで、書けるラブストーリーということで何ができるかなと思って、まあ、まず基本的な、まあ、三角関係というか、を考えてみたんですね。で、まあ、女性3人の三角関係書いてもしょうがないんで、まあ、1人男性が1人に対して女性2人の三角関係っていうのを考えたときに、まあ、2人が好きな、女性2人が好きな男の子が実は女の子だったら、その子のことを好きな女性2人、まあ、ともちゃんと愛ちゃんですよね、はどういうリアクションするんだろうと。まあ、これは全然、ともちゃんと愛ちゃんだからとかっていう話ではなくて、まあなんか、単純にこう、なんていうんですかね、好きな2人がいて、三角関係の頂点の一つである、その男性っていうのが女性だった時に、その、男性として好きだった女の子たちは、女性だからっていう理由で その例えば安藤くんとか好きだった男性っていう女性、まあ男性を嫌いになれるのかっていう、っていうところをちょっとなんか取っかかってみたんですよね。だから男性だったから好きなのか、女性だから引き続き好きだって言えるのかっていうところをちょっとなんか登場人物たちにこう与えたかったというか、まあ変な話ですよね。まあ最近はなんか、それこそ男の子とかっていう、男の娘って書いて男の子なんて、ね、女装をする人とかで、ね、すごい可愛い人とかいるじゃないですか。なんかそういうブログもちょっと拝見したことありますけれども、もう全然写真とか見ても全然女の子で、で、そういうので全然外出とかしてたりとかしてるみたいな話なんかね、書いてたりするとちょっとびっくりとかして。でまあ変な話、まあ自分が男だからまあ言うんですけど、そういう例えば自分が好きになった女性が、いや実はごめん男なんだって言われた時に、素直にこう、あ男なんか、じゃあお前じゃあいいやみたいな感じになれるかっていうところなんですよね。まあそこら辺をちょっとまあ広げてったら面白いんじゃないかなということで、まあこんな女性ばかりで、あラブストーリーが書けるなっていうような形で、まあ一人をこう実は女な男っていうところにちょっと着眼点を持ってきて、まあ作り始めたというような感じですよね。でまあそうですね、まあどうなんだって、これはまあ別に自分なりの結論を見出すわけじゃなくて、まあなかなかそういうなんかまあ、男らしく女らしくとかって言われてる中で、しかもね、個性や個性だとかって言われてる中で、そのね、さっき言った男の子っていうグレーゾーンみたいなところもちょっと認められてきてる中で、じゃあ恋愛にそれをいざ持ち込んだ時にやっぱり持ち込めないというか、男女だからっていう理由で女の子はその安藤くんを嫌いになれるのかっていう、引き続き好きだって言えるのかっていう、これは難しい問題だなぁなんて思いながら、まあ別にその物語上もとりわけ結論をね、結論付けてるわけじゃなくて、まあ考えてほしいなというか、なんかそういうまあ話になったら面白いなぁなんて思いながら、書いたわけですけれどもね。まあこれがまあ一つの取っかかりだったりするわけなんですけれども、あとはまあなんかチラシにもちょっと書いたんですけど、ブログやツイッターでこうすぐに泣いただ笑っただ、感動したじゃねえや、 なんだっけ忘れちゃった、なんか書きましたよね、その泣いただ笑っただっていう人は信用してませんって、でも そういう信用してない人たちのお話ですっていうことで、でまああれがどういう意味だったのかっていうところの話なんですけれども、まあ今回まあ、ピュアっていうところをそこで持ってきたんですけれども、なんていうんですかね、まあね、ネットがいろいろ流行っていく中で、こうブログやツイッターとかにもう思ったらすぐ書き込める状態に今なってるじゃないですか。まあ携帯1個あれば、パソコンなんか持ってなくても携帯1個あればすぐ日記が書けたり、すぐ思ったこと言えたりっていう、そういう今、まあ、環境にあるじゃないですか。まあ、それをするかしないかはちょっと別として。で、まあ、まあ、する人って結構いるよなって話なんですよね。その、思ったことをまっすぐつぶやいたりとか、誰々、もう、ああ、疲れたとか、もう、誰々、ムカつくって、まあ、書いてる人いるかわかんないですけど、まあ、何々、例えば芝居見て、何々の芝居超面白かったとか、でなんかこうね、男の人も女の人もふとこうなんかこう考えることがあったりとかするわけじゃないですか。やっぱりこう演劇とかが好きな人はこう演劇についてダラダラとこう論じてみたりとか、そういうまあツールが一つあって、まあそれがこう思ったことをすぐ言える場所っていうのがまあできたわけですよね。ツイッターやらブログやら、まあ、ミクシーやらっていうことが存在することで、で今回、まあ、ピュアっていうことを考えた中で、まあ、その思ったことをすぐ言う、すぐつぶやく、すぐブログに書くっていうのを、まあ、ある意味これ思ったことをすぐ言ってるのと一緒だなと、例えばお前のことが好きだって言ってお前のことが嫌いだとか、すぐ思ったらすぐ言っちゃうっていう、これってもしかしてピュアに該当しないかなっていう、 そういうちょっと観点を入れてみたんですよね、今回は。で、まあこれは皆さんどう思いますかっていうところは相変わらずあるんですけど、ピュアってやっぱりその純粋だとか、まあ純粋、まあ直訳純粋ですよね。あの物を知らないとか、素直だとか、なんかその裏を知らないとか、それ本当はこう思ってんだぜみたいな、のをそのままなんていうか、だピュアってやっぱり思ったことをすぐ言っちゃったりとか、思ったことをすぐ行動に移しちゃったりするっていう意味でもあるような気がするんですよ。で、思ったことをすぐ言うってことは、やっぱり思ったことをすぐブログに書いたり、すぐツイッターに書いたりっていうことが、に結びつくんじゃないかなっていう、気がして、今回はまあ、主人公というか、まあ、ともちゃんと愛ちゃんとか、まあ、それぞれ登場人物出てくる中で、こう思ったことをすぐ言っちゃう子。それがまあピュアに見えてくれればいいなというか、まあ感想の一つでね、ピュアってどこだったんですかっていう、もうちょっとピュアな感じが見えれば、なんていうんですか、もうちょっとピュアな感じだと思いましたみたいな感想とかいただきましたけど、まあ今回で言うピュアっていうのはそういう部分であって、なんかこう思ったことをすぐ言うっていうのが、思ったことをすぐツイッターに言うっていう、でツイッターに書いてあることを全部信じるっていう、まあだからみんなすぐ死ぬって言ってるから、私もすぐ死ぬって言ってみたみたいな、あのセリフがあるんですけど、まあだからそういうとこでちょっとピュアの部分があったりとかかなと思って、今回は書いてみたんですよね。あと何ですかね、あとまあいろいろいただいた中でやっぱラストですかね、ラストどうだったんですかっていう話。まあ今回ちょっとですね、映像で、まあ、遠くから見てるだけのところに、初めから続きからっていうのを最後映像でポッと出して、で、まあ、全部ウーソサっていう的な音楽が流れてですね、おしまいというような感じなんですけれども、実は全部サウンドノベルのゲームだったんだっていうお話だったんですよね。サウンドノベル、かまいたちの夜とか、あの街とか、なんですかね、なんて言うんですかね、知らない人はちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、要はゲームでやる小説みたいな、背景があって、文章がこうダダダダダッと映像に出てきて、でそれをこうゲームやりながら読んでいくっていうような、あのジャンルの、最近あんまりないですけど、そういうジャンルのゲームがあって、まあそれだったっていうお話なんですよね、今回は。その今回の遠くから見てるだけっていうお話が、で、まあ面白いのが、そのなんていうか、最後、まあユミさんっていう登場人物が、全部元に戻すことってできませんかって言うんですよ。で、その神様の人が、神様役の人が、それは無理ですと、人生においてそういうのは全部無理ですっていうようなことを言うんですよ。けどゲームだったらもう一回頭からできるっていうところの矛盾だったりとか、なんかそういうのをちょっと面白いなって感じてもらえればななんて思ってるんですけど、まあそうすることで、まあ、何だったかっていうところになると、何ですかね、そうですね、なんて言うんですかね、その今まで共感したりとか、あ、なるほどとか、とかって思ってたものを、じゃあ全部嘘だって捉えられるのかっていうことですよね。今まで、あ、分かる分かるみたいに思ってた世界っていうのを、じゃあ全部嘘でしたっていう。まあ、神様が何でも願い叶えてくれるっていう世界は嘘でしたっていう風に言われた時に、果たしてじゃ全部嘘だって自分の中で感じ取れるのかっていうね。やっぱりそのね、それをピュアだってさっきのそのブログやらツイッターやらにすぐ書き込むっていうところを、まあすぐ言うっていうことにこうちょっと関連付けた中で、やっぱりね、ちょっと現実に近い部分はなる中で、全部ゲームでしたってなった時に、なんかこう消化しきれないものっていうか、さっぱりしないものっていうのがあるような気がするなと思って、夢落ちまでいかないですけど、全部嘘でしたよって、全部ゲームの中での話だからそうだったんですよっていう風なオチに今回はしたんですけど、そうすることでこうあえて、 まあお客さんの方に残るものもあるような気がしたんですよね。まあそれはね、まあ軽いとかちょっと言われてしまった部分もちょっと泣きにしもあらずなんですけども、まあそこら辺はちょっと捉えどころですかね。でもね、最後ああいう風な始めから続きからみたいな形になって、それでもまあちょっとサウンドノベルがちょっとなんか身近にない方にとってはちょっとね、分かりにくいちょっと結論だったかも分かりませんけれどもね。だからまあちょっと結論としては結構ちょっとまあ難しいというか、ちょっと想像しないと、あとこれってあこういうことなのかなってやっぱり想像ちょっとねかできるようなちょっとね感じの結末に今回はしたのかなっていうような感じですけれどもね。あ、20分喋ってしまった。ちょっとねまだまだ喋りたいことはいっぱいあって、まあそれはもう作り手だから当たり前のことなんですけど、まあこれをねちょっとずっとラジオにして、ずっとお送りするっていうのはさすがに限界があるので、今日はこんな感じで、おしまいにしたいと思いますけれども、一応ですね、まあ、もしですね、質問ありましたら、info@pasiris.com の方まで、質問ぜひぜひ受け付けますので、それ用のラジオも撮ろうかなとも思ってますし、はい。まあ、本来のね、通常のラジオ風味も流しながら、それに関する回答、アフタートークの続きみたいなことも、まあ、やってもいいかななんて思っておりますので、もしご質問等々ありましたら、info@pasiris.com、info@pasiris.com まで、ご連絡いただければなというふうに思っておりますので、こちらの方、どしどし質問の方をお待ちしております。ということで、あっという間のアフタートークでございましたけれども、まあ、アフタートークという名のパセリスのラジオ風味の場をお借りしてのアフタートークでしたけれども、今日はこんな感じで、おしまいにしたいと思います。また来週からですね、通常のラジオ風味をお送りしていきたいと思っておりますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、長々とお聞きくださいました。ありがとうございました。今週のパセリスのラジオ風味をおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアで行ってみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week! バイバーイ!